万葉集に奈良時代の人山の上奥路の白金も熊金も玉も何千に子に勝る宝しかめやもという1400年前の歌があります。奥路は43歳の時に遣唐使の随行員として唐に渡り、5年後に帰国しましたが、70歳になるまで故郷に戻ることができなくて、その後の消息も不明です。その彼が世の中にどんなに尊い宝物があったとしても、子供という宝物に勝ることはできないと、遠い故郷に住む家族のことを思って読んだこの歌には、父親の愛情が込められていて、私は共感を覚えるのです。横田茂さんは、ミミさんの写真をたくさん撮っておりますが、どの写真の一枚一枚にも、めぐみさんに対する父親としての愛がたっぷりと注がれていることを感じます。父親は家族の生活を守るために責任があり、持たなければなりませんが、責任を果たすためには義務感だけではなくて、愛情が伴わなければなりません。イエス様が今日の御言葉を話されたとき、奥路よりもさらにもっと古い2000年前に語られました。イエス様が山の上で大勢の群衆にこの御言葉を語られたとき、父親のことが頭に思い浮かんでいたのではないでしょうか。父親のヨセフはイエス様がおよそ18歳の頃に亡くなったと推測されていますが、ナザレ村の大工として家族を養うために額に汗をして働いていた姿が目に焼き付いていたに違いありません。ヨセフが死んだ後、父親の後を継いで大工として家族を養ったイエス様が交渉外に入るために家を出て、母親のマリアや弟や妹たちがどんなに苦労しているだろうか、父親代わりとしてそのことも考えていたのでしょう。私が広島市でキリスト教主義の IGL グループというところでチャプレンをしていた時のことです。中学校2年生の娘にどうしても音楽の道に進みたい、卒業したら音楽高校に行かせてほしいと頭を下げて頼まれました。その姿を見て来るべきものが来たという思いがありました。娘は2歳からバイオリンを習い始めたのですが、小学校4年生の時にもうバイオリンをやめたいと言い出したのです。母親が理由を聞くと、友達と人並みに遊びたいと。友達が思い思いに遊びを楽しんでいる時にも、レッスンに明け暮れていた毎日ですから無理もありません。それは私がまだ進学校で学んでいた時のことでした。家族持ちも寮に入るという規則で、アパートに住んでいる家族と離れて寮に入っていた時のことです。妻から寮に電話が来まして、できるだけの説得をしたけれども、どうしても言うことを聞いてくれない、私はもうサジを投げたから、あとはあなたが何とかしてとのことです。でも日曜日の夜しか家にいる時間がありません。で、部屋に娘を呼びまして、お父さんは今牧師になる勉強を頑張っているけれど、頑張ることができているのは牧師になって教会に使わされたらお父さんが説教して あなたに賛美歌を演奏してもらいたいからなんだよ。だから、お父さんのためにバイオリンを続けてくれないかなと話をしました。黙って聞いていた娘が、しばらくの間を置いて、わかった。お父さんのために続けると言ってくれたのです。そのようなやりとりがあっただけに、私が弱みがあるもんですから、ダメとは言えないのです。ですが、音楽の道はたくさんお金がかかるんです。たかが知れた牧師の収入です。家計のことを考えて、妻と迷いに迷い、祈りに祈り、結論として、国公立の学校で奨学金を受けるならという条件付きで娘の希望を受け入れました。それ以来、素人の私の目にもはっきりとわかるような娘のレッスンには熱が入りました。やがて周りの勧めもあって思いがけず、地元の高校ではなく東京の音楽高校を受けたいと言い出したのです。今さら止めることはできません。で、その東京の音楽高校の試験は1週間にわたる厳しいものでした。娘と付き添いの母親が東京に行っている間、初めて一人で留守番をしました。チャブレンというのは、月曜日から土曜日まで出勤をするのです。で、出勤する前に犬の散歩をさせて、朝の食事を作って食べるためには、計画的に時間を使わなければなりません。夜も暗い家に戻って、一人で食事をしたり、洗濯をしました。まあ、わびしさは覚えますけれども、そのような堅実な暮らしをすることが、広い意味で娘の役に立っていると思うと、少しも苦にならないのです。娘は受験のことで頭がいっぱいで、父親のことなど頭の片隅にもなかったでしょう。けれども、子供は忘れても父親は決して子供を忘れない。子供のことを考えるのが父親の喜びなのです。天の父なる神様も、このような思いで背を向けて離れている人たちのことを思っているのだろうかと胸がじんとしたことでした。父親の愛といえば、子供の頃に読んだ石川五右衛門の処刑の話が忘れられません。日本一の大泥棒として名を馳せた五右衛門が、名古屋城の天守閣の金のシャチを盗もうとして捕まり、見せしめのために京都の三条河原で釜茹での刑に処せられることになったのです。復讐を恐れた秀吉の命令で、12歳の息子も共に処刑されることになりました。大勢の群衆が見守る中、竹やらいで囲まれた河原には大きな釜が据えられて、油がたっぷりと入れられて、下から役人によって火が焚かれました。五右衛門は釜の中で仁王立ちになって、頭の上に両腕で息子を持ち上げて、少しでも圧から避けようとしていました。ですが、油が煮えたぎって、我慢の限界が来たときに、息子を残部と油の中につけて、自分も油の中に沈んでいったのです。息子には何の罪もありませんが、罪が軽類に及んだ昔のこと、いずれ助からないと知った五右衛門の、父親としての息子への愛情は、息子の苦しみを一瞬で終わらせることだったのです。その処刑の話だけを聞きますと、ほろっとさせられることもありますが、五右衛門は一生の間、人を人とも思わず、自分の身内以外に愛情を注いだり、思いやりの心を持ったとは考えられません。 ロシアがウクライナに侵攻して600日を超えました。この戦いは表舞台に出ることのなかったワグネルという傭兵部隊が前面に出ているのが特徴です。このワグネルは刑務所に入っている囚人を兵士として雇い、訓練もせずにウクライナ軍が待つ塹壕に突撃させて屍の山を築いたと伝えられています。同じことが朝鮮戦争でも起きました。北朝鮮に侵入した韓国に侵入した北朝鮮軍が国連軍の反攻にあって敗北を重ねたとき、中国に波及することを恐れた毛沢東は中国軍に北朝鮮へこの入ることを命じたのです。で、中国軍の人海戦術によって国連軍が押し返されたことはよく知られています。毛沢東も中国兵の命を石ころのようにしか思っていなかったのでしょう。金正恩はどうでしょうか。国連の制裁、農業の不振、コロナの影響などで平壌市内でも餓死者が出ていると伝えられています。国民を上から守るためにミサイルや核の開発に使っているたくさんの金を食料購入に使えばいいのにと思われますが、金正恩にとっては自分の権力の基盤を固くするために国民がどれだけ死のうが少しも気にならないのでしょう。先ほどところが9月の建軍75周年のパレードに娘の寿恵を伴って出席している姿が見られました。独裁者というのは冷酷非情という点でよく似ています。金正恩も血も涙もないような感じがしますのに、写真や動画で見る娘を見る彼の視線には父親としての愛情が感じられるのです。私はその姿を見て、ああ金正恩も人間の心を持っているんだなと思わされたことでした。先ほど話しました五右衛門のような悪者でも息子への父親としての愛を持っているならば、そして金正恩も娘に対して父親としての愛を持っているとするならば、先ほど読んでいただきました聖書の箇所、イエス様の言葉ですね。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。というこの言葉が実感を伴って迫ってくるではありませんか。もし石川五右衛門のような悪者であっても息子への父親の愛を持つことができるならば、また金正恩が自分の子供には父親としての愛を持つことができているならば、その子供に対する父親としての愛の思いがほんの少しだけ広まれば、虐げられている人たちに対する思いやりの心も持つことができるのではないでしょうか。イエス様の十字架の場面を思い出してください。イエス様を挟んで二人の強盗も貼り付けにされました。初めのうち二人はイエス様を罵っていましたが、一人は途中から心を変えられて、この方は何も悪いことはしていないと相手を確かめ、 良い行いをする機会がなかったのに、イエス様から、あなたは今日私と共にパラダイスにいるとの約束が与えられました。そうであれば、どんなに過去に悪いことをしていても、キム・ジョンウンにも、プーチン大統領にも、パラダイスに入る可能性があるのです。天の父なる神様は、どんな父親の愛にも勝って大きな愛の心を持っておられます。この父なる神様が、独裁者の魂を揺り動かして、身内の人への愛の思いを少し周りの人たちにも広げることができるように、特にキム・ジョンウンが何十年も再会を待ちながら望んでいる老いた親に、拉致被害者を返そうという思いを持つことができるようにと、さらに続けて祈っていこうではありませんか。イエス様は、求めなさい、探しなさい、叩きなさいと語られました。これは、私たちが思い出したときにそのようにしなさいというのではありません。求め続け、探し続け、叩き続けるならば、願いは叶えられるという意味です。横田早紀江さんの含む祈り会はまさにそのようにして続けられてここまで来ました。ですから、祈り会の祈りと願いは叶えられると信じてよいのです。そのことを信じて、また私たちは希望を持って祈り続けてまいりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、ガザの問題が起きて、世界はまたさらに混沌を深めております。憎しみに憎しみが重なり、止めどもなく涙が流されております。けれども、今日も御言葉によって私たちは、父なる神様が私たちに最善のものを下さるはずがないということを改めて教えられました。あなたの御心はわかりません。けれども、神様のご計画は私たちにとって災いをもたらすためではなくて、希望と平和を与えるためであることを信じます。どうぞ、めぐみさんが無事に日本に戻る日が来ることを信じて、私たちは心を合わせてさらに祈り続けてまいりますから、神様、イエス様、聖霊様、どうぞこの私たちの祈りを聞き上げてくださいますように。私たちの祈りが、あなたの身元に届くことを信じ、イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。